皆さん、おはようございます。3月13日の至聖礼拝の説教、これから、始めさせていただきます。冒頭にですね、今日3月13日、その前に、3月の11日は今から11年前、東日本大震災の、大変な災害があったことを覚える史実であります。そしてまたウクライナへのロシアの侵攻という本当に悲しむべき事態が起きている、そういう中での礼拝であります。説教に先立ちまして、一言お祈りを捧げたいと思います。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。3月13日、この暖かくなってきた日でありますけども、本当に私たちは今悲しい出来事、恐ろしい出来事を思い起こさなければならない。また悲しい出来事の中に、苦しみの中におられる方々を覚える日でもあるわけであります。神様、あのすぐる11年前の東日本大震災によって被災された方々、多くの方々が命を奪われ、また職場や住む家も奪われ、家族も奪われた、あの悲惨な出来事を思い起こさざるを得ません。まだまだ亡くなった方も行方不明の方もいらっしゃるわけであります。この苦しみは言えることもありません。しかしあなたはこの14年の間、本当に私たちと共におられて、慰めを豊かにお与えくださいました。深く感謝をいたします。どうか神様、一日も早く、まだまだ行方不明になっておられる方が発見されますように、また家や職場を失った方々に豊かな慰めをお与えください。一日も早く復興されますように、どうか主よ導いてください。また神様、今ウクライナへのロシアによる侵攻が起きております。なんという恐ろしいことが起きていることでしょうか。なぜですかと問いたくなるような、この今世界であります。どうか主よ、それでもなお私たちはあなたの御教えに聞き、御教えに従って歩いてまいります。どうか主を良しとしてください。今日これから行われます礼拝において、私たちがどこに立つべきか、我ここに立つと言ったあのルターのあの言葉を思い起こさざるを得ません。どうか主よ、私たちがいつも力強くあなたへの信仰を明かししつつ、そして実行していくことができますように、私たちに知恵と力とを授けてください。この時を良き学びの時となることができますよう導いてください。それぞれの教会の上に、また様々な悲しんでおられる皆さんに豊かな慰めをお与えくださいますようにお願いをいたします。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。さて、それではですね、これから、御言葉に聞いてまいりたいと思います。本日この与えられました、聖書はマルコによる福音書の3章であります。 主イエスは洗礼者ヨハネから洗礼を受けましたとき、ご自分が神の子であって使命を持ってこの世に使わされたことを自覚されたと思われます。主イエスは宣教活動を始められます。その最初の言葉が一章の十五節です。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神の国は近づいた。イエスはこの喜ばしい知らせを持ってですね、ガリラヤの町々を伝道して回られました。しかしこの神の国が近づいたのに、人々は相変わらず貧しくて、病気になってもお医者さんの治療も受けられない、律法を守ることのできない人々はですね、罪人として社会から排除されていました。主イエスは彼らを憐れまれまして、病気の人を癒しまして、悪霊を追い出されました。群衆は主イエスの技を見まして、神が働かれていると称賛しまして、エルサレムの宗教指導者たちはですね、主イエスの技はサタンの技だと非難をしました。その問答をですね、記しましたのが今日のマルコの3章の記事であります。主イエスの技を通してですね、評判は高まりまして、人々は押し寄せてきました。そこに主イエスのこの家族も来ました。身内の者たちはですね、主イエスは気が変になっているとの評判を聞きまして、イエスを取り押さえるために来たとマルコは書きます。主イエスは巡回伝道をされて家にも帰らなかったようです。家族はですね、一家のために働くべきこの長男が家を飛び出して帰ってこないと、そして彼は都の偉い人たちから悪霊がついていると非難されていると、息子を家に連れ戻さないとければダメだと考えまして、カフェルナウムに来たものと思われます。エルサレムからこの派遣された律法学者たちもいました。エルサレムの宗教指導者たちはイエスの言動に苛立っていました。神殿儀礼をですね、軽視する男が民衆の間でですね、大変な人気を得ていることはですね、彼らにはこう耐え難いことだったと思います。3章22節でこう記されています。あの男はベルゼブルに取り憑かれている、悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているのだと。ベルゼベルとはですね、サタン、すなわちですね、悪霊の頭の意味であるわけです。主イエスの力はですね、サタンから来ているんだと、宗教指導者たちはですね、攻撃したわけです。律法学者たちは、主イエスが病の癒しや、悪霊の追放を行っている、その技をですね、否定することはできませんでした。現実問題に起きてたことですから。しかし彼らは自分たちが神聖と考えるこの安息日はですね、この律法を軽視しまして、汚れているとされた徴税人とか罪人とですね、 この交わる主イエスが神から派遣されたと信ずることはできなかったわけであります。彼らはイエスの力の源泉はサタンだと考えざるを得なかったのです。イエスの時代の人々はですね、サタンは神様に反抗して一つの王国を支配する、その手下に多くの悪霊を従えていると信じていました。この時代のことしてイエスも当然にこのサタンの存在を信じておられました。主イエスは律法学者の非難に反論されます。どうしてサタンを追い出さようか。主イエスは言われます。国が内輪で争えばその国は成り立たない、家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪揉めして争えば立ち行かず滅びてしまうと言われてます。このサタンがそのような愚かなことをするわけがないではないかと主イエスは言われたわけです。そして続けられます。3章27節です。まず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。悪霊が追い出されているとしたら、それはサタンがすでに縛り上げられている証拠ではないかと。サタンが縛られて人々がその支配から解放されているならば、神の支配がされるとき神の国は来ているんだという主イエスのこの切迫した終末感といいますかですね、がここに示されているんだと思うんです。そうした神の国の到来を妨げているあなた方イスラエルの当局者こそサタンではないかと主イエスは言われる。ルカ福音書の11章の22節にこうあります。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだと主イエスは言われます。主イエスの時代、人々は世界は3段階の階層からできていると考えられていたみたいです。一番の上は神の世界である天、次は私たち人間が住むこの地で、一番の下は悪霊の支配する地下予備の世界ですね。中間にある人間の世界には下からの悪霊の勢力とですね、上からの神の力が共にこう影響し合っていると考えられていた。したがって人間の病気やですね、障害とした災いはですね、悪霊の支配によって起こるんで、神の支配が及ぶことによってですね、人間は悪霊の支配から解放されて自由にされるんだと考えられていたんです。病が癒されて障害が癒されることこそが神様の支配が広がっていくことの印と考えられていました。だから主イエスは言われました。私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだと。神の国は来ている、あなた方は神の国の到来を今 その目で見ているんだとシリウスは言われたわけです。それなのにですね、このファリサイ派とか律法学者はですね、それを認めようとはしないわけです。主イエスはその人々に鋭い警告の言葉を言われます。3章28節から29節に、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負うとあります。人間であるシリウスの悪口を言い非難するのは構わない。しかし神が行っておられる技をサタンの技と非難することは、神様の恵みを拒否することではないのかとシエスは言われているんです。イエスは病に苦しむ人の病を癒されて、悪霊に苦しめられている人から悪霊を追放されました。人々がこの病や障害からですね、解放しているのを見ながら喜ぶことをしないで批判ばかししている。神様の国が来て苦しみからの解放が始まったのに、それを共に喜ぶことができない人々がいるんだと、そこに問題があるわけです。現代の私たちは病気や障害が悪霊の働きによるものだとは考えません。私たちは医学の力によりまして多くの病気を克服して、きました。現在もそうですね。もしもあの時代だったらこんな痛みが回復できたんだろうかとか、今も私こうしておる時も思ってます。しかし次から次へに新しい病気が生まれてます。また体の病気以上に私たちを苦しめるものはですね、心の病気です。統合失調症とかうつ病がなぜ起きるのか、どうすれば治せるのか、今でもよく分かってないようです。最近この発達障害と言われるですね、精神の病が注目されております。この悪霊という呼び方にはある種のこう真実性があるのではないかと。つまり人間の精神にこう外側からですね及ぼす破壊的な力を人間はですね、自力でコントロールできないものがあるとも言われるようになってきてます。本当にこの発達障害というのは最近注目されておりまして、処方できる薬がないと言われておりますですね。私たちはこの病気とか障害が悪霊の技とは考えませんけども、しかしその破壊力を押しとどめる力はないわけです。この人はなんでこんな先ほどまで言っていたことがまたすぐに違うことを言うことになる、言うようになる、あるいは人を攻撃してやまない、そういう人もいるわけです。なぜかわからない。で、その私たちの理解を超える大きな悪の力がそこに働いていると思わざるを得ないわけですよ。神の国は来たとシエスは言われました。しかし人々の苦しみは相変わらず続いているんです。 病気や障害で苦しんでいる人は相変わらずいます。主イエスが来られても人々はお互いを傷つけ合って自分勝手に生きて、そのエゴが家族や地域社会を壊していく、組織を壊していく。本当に組織が壊れていくんだ、家族が壊れていくんだ、その現実があります。人々はお互いに傷つけ合って自分勝手に生きて、そのエゴが本当に地域を壊していく、家族を壊していく、社会を壊していくんです。人々を苦しめます。経済的に豊かになりましても自殺者は増えてます。孤立して亡くなっていく人も多くなってます。医学の進歩によってですね、寿命が伸びれば今度は寝たきりや認知症が私たちを苦しめます。犯罪も減りません。戦争も終わりません。また戦争も起きてしまいました。キリストが来られて何が変わったんだ。世の中は相変わらずサタンの支配下にあるんじゃないのか。サタンはまだ縛られていない、そう思わざるを得ない現実が私たちの周りにあります。そういう時、私たちキリスト者はどう考えて生きていったらいいんでしょうか。3章の34節から35節です。主イエスの家族はイエスは気が変になったと考えてナザレに連れ帰るためにカフェルナウムに来ましたが、群衆が大勢いて家に入れなかったために人に頼んでイエスを呼び出してもらいました。その時にイエスは周りに集まっていた人々に言われました。私の母、私の兄弟とは誰かと。ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹、また母なのだと言ってます。神の御心を行う人こそ私の家族なのだ。この主イエスの言葉は十字架と復活の出来事を経てですね、現実のものとなっていきました。主イエスの十字架と復活を通しまして、主イエスこそ神のことを信ずる群れが起こされていきました。彼らは教会を形成していきました。人々は共に住み、家族として一緒に暮らしました。その群れの中にかつては主イエスをですね、信じないで迫害した主イエスの母や兄弟たちも招かれている、ここは聖書には記されております。使徒言行録の1章の14節を見てみましょう。使徒言行録の、1章14節、新約聖書の212ページ、213、1章の14節ですね、214ページ。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたとあります。このようにですね、心を合わせて熱心に祈っていた。私たちはここにですね、十字架と復活がこの無理解だった イエスの家族の心をですね砕いていったこの跡を見ることができるんじゃないんでしょうか。この神の家族の形成こそですね神の国の印なんです。教会は2000年の間いろいろな問題を抱えながらも継続されてきました。そして今私たちもこの川口の地で教会を形成しているわけであります。さまざまな問題をその時その時代で抱えながら克服してきました。地上の教会は本当に不完全な群れです。家族といってもですね共に住むわけじゃなくて1週間に1回しか顔を合わせません。しかし神の国を先取りしている希望の共同体なんですよ。そこでは神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだという御言葉が通用する共同体なんです。それでまた過ちを犯した者もですね招かれて私たちのこの予的な欲望サタンの技が打ち砕かれるところであるわけであります。主イエスの十字架と復活を通してサタンの支配の及ばない場所が生まれる。その場所は世界中に広がっているんです。神の国は来たんです。しかしまだ完成していません。その中でサタンがなお力を振るっているように見えるこの世の中にあってですねサタンに従うことを拒否する群れが形成されているんです。私たちの教会もその枝の一つなんです。ここにおいては他者のために祈ることのできる群れが形成されています。パウロは人々に勧めました。喜ぶ人と共に喜ぶ、泣く人と共に泣きなさいと、ローマの信徒への手紙の12章15節に記しています。私たちは共に喜び、共に泣くことを通して神の家族になっていきます。主イエスが戦われた戦いをですね、継承していく旨になっていくわけであります。結びに、マルティン・ルターの言葉を聞きましょう。私たちはただ神の力を知っているだけでは十分ではない。悪魔の力を知らなければいけない。そしてその力強い悪魔に打ち勝つことのできない自分の弱さを知ってただ福音にのみ耐えることを学ばなければならいけない。我ここに立つとルターは言いました。まさに私たちは我にここに立つと告白したいと思います。この礼拝自粛中に私はある発見をいたしました。斎藤茂吉という詩人を皆さんよくご存知かと思いますが斎藤茂吉の詩でですね、赤々と一本の道通りけり我が玉の玉き割る我が心なり赤々と一本の道通りけり玉木割る我が心なりけりというですね斎藤茂吉の歌を思い出しました。これは私たち夫婦が結婚した時に家内の恩師が祝辞を述べてくださってその最後にの結びにお話しくださった歌であります。本当にですね玉きわる我が心なり本当にこの私たちは赤々と一本の道通りたりまさに信仰の道を私たちは歩んでまいりたいそのように願うものであります。 祈りましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。このようにしてさまざまな世界情勢の中にあっても御声に聞くことができまして感謝いたします。玉木はある我が心なりけり、それは何よりもあなたへの信仰を明かしつつ歩んでいく道であります。どうか主よ、私たちを良しとして守り導いてください。嘆き悲しむ皆さんにあなたの豊かな追い足がありますように。皆さんの上に主の平安豊かにありますよう。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。